2024年4月23日火曜日、時刻は午前8時5分を過ぎたところです。さて、中井久夫集、世界における作品と兆候、これの最後のエッセイになりますね。14に入るわけですけれども、昨日まで匂いと観念についてこう語られてたわけですが、で14に入ってまずこんな文章がありますね。私はこれ以上匂いと観念の相違点をいちいち挙げることはやめて、私の匂いの個人史によってこのエッセイを終えることにしたいというふうに書かれてて、ちょっとこう続いていくんですけれども、でこれはもう全部読むことはいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、幼年期から壮年期にかけて そのご自身のこう環境の中での匂いのことについてちょっと書かれてあって例えば冒頭のところはこうですね。最初のところだけ読むと、最初の記憶の一つは花の匂いである。私の生まれた家の線路を越すと、急な坂の両際に偽アカシアの並木が続いていた。精神女学院の通学路である。私の最初の匂いは5月のたわわな白い花の少しただれた香りであった。それが3歳の檻の引っ越しのあとは、レンゲの花のいくらか学童の日向臭さの混じる甘美な匂いになった。家が建て込むにつれて、レンゲは次第に私の家のあたりから影を潜めたが、家々が競って花壇を作るので、ことに3月下旬の初め頃の散歩は、次々に違う花の香りに祝われた祝祭となった。色彩も夕暮れにはアネモネの赤が沈み、レンゲの黄が激しい自己主張をしたといった具合にこう書かれてまして、でここの中のレンゲの花のいくらか学童の日向臭さの混じる甘美な匂いになったという、この日向臭いですね、まあ経験してますけれども、日光にさらされたものの特有の匂いというふうなことを、まあ、辞書には書いてありますが、なんか雨の降る前とかそれは雨の匂いになるかな。日向臭さ、日向臭さ、なかなかいい匂いですけどね、日向臭さ。例えば洗濯物かな、晴れた日の洗濯物の匂いかもわからないですね。まあそういうふうにして、青年時代で、まあ、中年期とちょっとこうずっと書かれていって、でそういう物語はこの14はもう物語で終わっていくんですね。で、一番最後のところだけちょっと読むと、普通は匂いの記号論と呼ばれるであろうか、実はこれを問題にしたところの、まあこれはちょっと置いときましょうかね。本校もこれで終わりである。近畿の人には神社の森ごとに違う香りを語れば一番分かってくださるであろうというふうに書かれてますね。近畿の人には神社の森ごとに違う香りを語れば一番分かってくださるであろう。なぜ近畿なんだろう。近畿が割と神社が多いから多いんでしょうかね。なぜ近畿か。そういえば京阪那ってありますね。京阪那の学研都市で、あそこに行く機会があって、で、まあ、新興の住宅街になってるんですけど、 で、ね、やっぱなんか知らないけどもうこちらの感覚がですねもう無味乾燥な無機的な感じがしたんですよね。もういろんな住宅は建ってるんだけれども、でそれをずっと昔から、まあ、そのこの近くに住まれてて地の方その信仰とは違うもう昔ながらの土地のところにおられるずっと住んでられる方が、私がそう言ったらすぐに言わはったのが神社がないからやって言わはったんですよね。ああとかああなるほどとちょっと思ったんですけどね、何がなるほどなのかと。まあ大体日本のこの田舎というか、なんか集落っていうのは、まあ、神社欧米が教会なら日本は神社かもわかんないですね、鎮守の森があってとかっていうね。ですからなんか森とかそういうものもあんまり、そうなんですよね、信仰のところ、まあ、家々にちょっとお庭はあるけれどもやっぱり人工的な感じがする。でも神社ってやっぱりそのまま自然ですもんね。ですからこの中井先生最後のところの本校もこれで終わりである、近畿の人には神社の森ごとに違う香りを語れば一番分かってくださるであろう、確かに近くに神社あるな神社ごとにやっぱりこういろんな森は森でも植わってるものもまた違いますし、土地のね何かその風土的なものもありますし、でそれは終わるんですね、ここで終わるんですけれども、その後にちょっと付け足してこの先生の簡単な解説文というかお断りの文があって、それが先ほどちょっと今日はサンジョルディの日本にまつわる日といったことにちょっとこうつながるというか、本文終わってからこのような記述がありますね。中井先生の本稿はこの原稿はですね、本稿は私が久しぶりに本棚を整理していた時に突然浮かんだ世界は作品ではないかという疑問符付きの命題、すなわち仮説的観念というべきかというふうなことで括弧書きしてありますが、本校は私が久しぶりに本棚を整理していた時に突然浮かんだ世界は作品ではないかという疑問符付きの命題、仮説的観念というべきか、その命題に始まる。いくつかの本の背表紙が私を再読へと誘惑していた。背表紙は読書の記憶を喚起していた。本の表紙が作品として世界の中にあるとすれば、本文は何であろうか。私の頭の中に引っ越しているその内容は、仮に全文暗唱した場合は、ちなみにここで書いてあるんですけど、中井先生はですね、私はしばしば好みの文章の暗唱を好むというふうに書かれてますね。仮に全文暗唱した場合は、それはメタ世界とでも言うべきものではなかろうかと私は考えた。超越的、超えて超えるということですね。超越的という言葉をためらった私はメタコスモスの言葉に到達し、それから思い切ってメタ世界とした次第であるというふうなことで、1990年こう書かれてるわけですけど、すごいですね。なんか本を整理してた時に、世界は作品ではないかとふっとこう 観念がパッと、まあ、襲ったわけですよね。まさに、中井先生が書かれてる通りに中井先生のこう頭をパッと襲った。いくつかの本の背表紙が私を再読へと誘惑していた。背表紙は読書の記憶を喚起していた。本の表紙が作品として世界の中にあるとすれば、本文は何であろうか。背表紙があって、タイトルがあって、本文がありますね。本の表紙が作品として世界の中にあるとすれば、本文は何であろうか。私の頭の中に引っ越しているその内容は、仮に全文暗唱した場合は、それはメタ世界とでも言うべきものではなかろうかと私は考えた。超越的という言葉をためらった私は、メタコスモスの言葉に到達し、それから思い切ってメタ世界とした次第である。背表紙が作品であって、でその読んだ記憶があると、でその内容が頭の中に引っ越してきてるわけであるけれども、表紙のタイトルは作品、内容はメタ世界、うん、そう言えるんじゃないでしょうかね。全て暗唱したとしても、その人の中になんかこう、なんて広がりといいますかね、その人の精神、まあ、思考、精神の源の中で、染まっていくっていうか、中和していくっていうか、なんかそういう世界がその自分の心身の中に備わるというふうなことも言えるんじゃないかなとちょっと思いますが、で、まあ、これはここでこのエッセー終わるんですけど、実は中井先生、やっぱりこの世界における作品と兆候、これはまあ核には書いたけれども、まだまだこれをもし読んだ人は分かりにくいんじゃないかと。でさらにその自分自身、その独特のこの作品とかね、兆候とか要因とか予感とか、それをもう少し詳しく紐解いた方がいいんじゃないかと思われたようで、続いてこの世界における作品と兆候についてというエッセイがまた続くんですよね。でこれ非常にまた面白いので、ここまでを読んで、多分この世界における作品と兆候が一つセットになってるという考えたいと思いますので、また次回続けてここに入りたいと思います。といったところで、時刻が8時19分を過ぎたところです。以上です。